こんにちは、仮想通貨の投資家の斉藤です。メルマガディファイ情報局だったりとか、コミュニティディファイテラコや、あとは NFT ウサミなどの運営をしながら仮想通貨の投資と発信をしてます。このチャンネルでは耳でわかる仮想通貨ってのコンセプトに、普段のそういった活動の中から仮想通貨がぐっと身近になるような話を届けてるチャンネルになってます。今日は4月の19日金曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、仮想通貨に詳しくなるおすすめ習慣を紹介、こんなテーマで話をしていければなと思います。はい、今日は仮想通貨を勉強していきたい、もちろん仮想通貨で稼いでいきたいっていう方にとっても、仮想通貨っていうのはお金である以上に新しい技術になるので、やっぱり技術とかそういった新しいことっていうのを勉強していく、仮想通貨の学びを深めていくことで、その収入アップさせていく、収益をアップさせていくってことにもつながるかなと思うんですね。なのでやっぱり仮想通貨を勉強する、詳しくなるっていうのは、稼ぎやすくなるということにもつながるかなと思うので、今回はその仮想通貨に詳しくなっていくための習慣みたいなところ、おすすめ習慣みたいなところ、一つ紹介できればなというふうに思います。やっぱり仮想通貨っていうのを勉強していく中で、やっぱ難しい単語とか難しい言葉が多いって、なかなかその勉強っていうのが進んでいかない。例えば意味もわかんない物理問題とかをバッて出されて、これを解いていけないさいとかっていうの結構難しいじゃないですか。物理とか算数とか数学とかの問題。バッて出されて、難しい数式とかバッて出されて、これを解きなさいとか、これを勉強しなさいってなった時に、どこから手をつけたらいいかわからないじゃないですか。そんな中でも、忙しくて日々仮想通貨の勉強がなかなか進まない、でも収益って収入っていうのを上げていきたいっていう方向けに、今回はその なかなか続かないって方向けにも続けやすいような習慣、結構身近に、続けやすいような習慣っていうのを一つ紹介できればなと思います。で、僕自身も2020年の末か年末から仮想通貨初めてビットコインを買ってみたんですけど、その時もちろん無知でなんか FX とか日経とかその金融商品みたいなものを扱ったことはあったんですけど、言うても金融の知識ってほとんど皆無で、で仮想通貨なんて全然知らない、本当にビットコインなんやらみたいな感じだったんですよね。でそんな中で仮想通貨ってものを始めてみて、で2021年から実際にそうですね、がっつりと勉強し始めた。2020年はビットコインを持ってみたんですけど、最高値に向かうタイミングで、ちょうど資産を増やせたんですけど、言うても資産を増やした資産ほどの資産というか小遣いが増えたぐらいの感覚だったんですけど、でもこれだけ上がっていく中で、なんでじゃあこんな注目されてるんだろうなみたいなところを思って、最初勉強し始めたって感じなんですね。でそんな中で2021年からコツコツと勉強し始めて、2023、2024という形で、コツコツと仮想通貨の収入っていうのを稼いでいくってこともできたような形ですね。やっぱり最初は本当になんか負け続きだったというか、仮想通貨で全然収入っていうのは立ち上がらない、収益っていうのを立ち上げてくるから厳しかったんですけど、ここ最近はやっぱりなんか結構コンスタントに、収入を上げていくことなんかもできるようになってるなーって印象ではあるので、そこをシェアできればなというふうに思います。やっぱり詳しくなることで収入っての上げていくことにもつながるかなと思うので、そこをシェアできればなと思います。はい、結論として、じゃあおすすめ習慣何かってところで、そんな小難しいものではなく、アウトプット前提、これをアウトプットっていうの前提として日々、情報っていうのを見ていく、これが一番おすすめ習慣かなと思うんですよね。アウトプット、いわば人に話すだったりとか、例えば今であれば X とかインスタとか、あとは TikTok とか YouTube とかいろんなとこあると思うんですけど、どっかしら外部に誰かに教えるような感覚、別にそんな、目の前の人に誰か家族とかに教えるとかではなく、全然気軽にその家族とか友人とかに日々アウトプットするのもいいんですけど、毎日その自分の勉強した仮想通貨の話を、親身に聞いてくれる人なんて多分いないと思うので、やっぱそんな毎日毎日仮想通貨の話されて全く興味ない人と話していくっていう機会はあんま結構作りづらいかなと思うので、今であればやっぱり X だったりとかが一番身近だった、あとはスレッズとかいろいろあると思うんですけど、そういったところで身近なところで日々の学びっていうのをアウトプットしていく、で特にやっぱり一つおすすめだなっていうふうに思うのは、ニュース、仮想通貨のニュースですね。仮想通貨のニュースっていうのをまず読み込んで、読み込むというか、その情報っていうのを摂取していく中で、そのニュースをこうアウトプットしていく中で、だんだん単語だったりとか情報とか技術とかに詳しくなっていくってところ、これが結構おすすめだなと思うんですよね。なんでじゃあアウトプット前提がいいかっていうと、もうこれ言うまでもなく、やっぱり人に教えるとか人に教える前提で情報を摂取することで、その情報の定着率、吸収率みたいなところは全然違うんですよね。 うん、まあ例えばじゃあ今、うん、キッチン目の前にありますけど、スポンジがじゃあ水浸しでびちゃびちゃな状態で、じゃあ水とか、あとは洗剤とか吸えますかっていうと、多分吸える量って、まあ吸収量っていうのは限られてると思うんですね。でもやっぱりこれ一回そのスポンジをギャッて絞った時に、カラッカラの状態でじゃあ水とか、洗剤っていうのを絞れるか、あの吸収できるかっていうと、まあ吸収できる率ってのが多くて、やっぱりこのインプットするだけとかアウトプットイントプットするだけっていうのは、ただただこう水を溜め込んでってるような状態、やっぱりこれを吐き出していくことで、より効率的にそのお皿っていうのを洗っていくような感じで、自分で、スポンジで本当にインプットしてる状態って吐き出してない状態なので、ずっとこのスポンジに水を溜めてるのと同じなんですよね。でやっぱりそこで一回器にギュッと、水をこう出してあげる、水をバッて出してあげることで、だんだん自分の知識の器みたいなところがこう溜まっていく。なので今まで例えばインプットだけしてました、勉強だけしてました、何かしらこうリサーチだけしてましたって人にとっては、本当に器っていうのは下に用意されていて、その上で、水が垂れてくる中でスポンジを用意していて、でそのスポンジからこう滴ってくる水滴でしか知識を含めて、できていくってことはできなかったようなイメージで、うん、でこれがやっぱり水を含んでいって、ガッとそのアウトプットしていく、自分の中で吸収したものをぐっと、外に出してあげることで、やっぱり脳みそに対しての情報の定着率っていうのは全然違うなと思うんですね。うん、でこれはまあ実体験的なところもそうですし、科学的にも結構やっぱり言われてるっていうと部分で、まあ例えばそうですね、子供じゃないな、まあ例えば学生時代とかに何かテスト問題とかを聞かれて、うん、聞かれる機会が例えばあった人って、まあ自分の時間を割いてそのテスト問題とか何度教えるのっていう風なところでは言ったと思うんですけど、でむしろなんか友達の教えてて全然自分が勉強してない人でも成績がいい人って多分いたんじゃないんですかね。であれって結局、人にこう教えてもらってくださいみたいな、教えてくださいみたいな感じで教えてもらって、まあもちろんそれは好意でやってるとは思うんですけど、あれは結局情報っていうのは自分の中で定着してる、でも言葉に出してないので、なんか結局その情報がなんか、うん、より精密度みたいなところが低い状態でその情報をインプットしてる状態だと思うんですね。でやっぱりそこをこう吸収した情報っていうのをこう口に出してアウトプットしてあげることで、やっぱりその情報の定着率っていうのは全然違ったりとか、あとはやっぱり人間って1日経つとなんかエビンガウスの忘却曲線だったかな、確かなんか一回例えば 100% がマックスだとして、情報っていうの100を転移したとしたら、その100の次の日っていうのはだいたい 30% ぐらいまでしか、その情報っていうのを覚えてないっていうのがあるんですね。でもこれが、アウトプットとかその人に教えるっていう習慣を入れることで 70% とかまで、情報っていうのを維持していくことができるっていうデータもなんかも出たって感じなんですね。でやっぱり科学的なところもそうですし、実体験的なところもそうで、結局こういったアウトプットを習慣にしていく、アウトプット前提で仮想通貨の情報を摂取していくことで、より詳しくなっていって、かつその詳しくなることで、収入につながっていくってことができるんじゃないかなと思いますかね。うん、でもやっぱり実際にアウトプットしていくってどういう風にやっていくといいのかみたいなところで、僕自身も最近結構ここは本当になんかアウトプットの結局習慣っていうのはやっぱ重要で、日々そのアウトプットできる環境っていうのを整えていくのが一番重要かなと思ってるんですよね。一番大切かなと思っていて、結局なんか環境がちゃんと伴ってない、さっき言ったように毎日なんか、仮想通貨で勉強したことをアウトプットする人たち、話す人たちが周りにいなかったら、毎日毎日情報っていうのはアウトプットするようなバカじゃないじゃないですか。うん、そこでやっぱり結構おすすめだなというふうに思うのは、やっぱ SNS だったりとか、そういった今、結構メディア、まあ自分の情報っていうのは自分の言葉っていうのを発信できる場所が増えてきてるので、そういったところで発信していくっていうのが一番おすすめなのかなと思うんですね。で最近結構ここら辺は意識してるというか、なんか最近組み立てたような習慣の一つとしてちょっとおすすめのものを紹介していくと、まず僕が今やってるのは、ニュースっていうのを最初 4,5 個ぐらい毎日こう自分の中で、ニュースをこうリストアップか、リスト化みたいな感じで、まあ、なんかメディア、海外のメディアとか海外のクリプトメディア、仮想通貨のメディアとかをこうリスト化して X のリスト化して、でそこで毎日こう毎朝こうザーッと見るんですよね。で自分の中でこう目に留まったとか、情報がこう気になるなってものとかはまずこの Google Chrome の方にブックマークしておくというか、うん、なんかそのブラウザの方に起動させておくって感じで、それで 4,5 個ぐらい、まあもちろん 4,5 個じゃなくてもいいんですけど、それぐらいがまあ自分の中で気になるニュース、1日の中で気になるニュース、それぐらいかなと思うので 4,5 個ぐらいこうピックアップして、でその中でまあざーっと読むんですね、それぞれで、4,5 個ぐらいピックアップしたものっていうのを、ざっと読むだけじゃなく、ざっくりとそのニュースって何言ってるかみたいなところを、なんとなくこう言葉にまとめて、 で、それを今、ディファイ情報局って、ディファイテラコエか、ディファイテラコヤっていう、まあ、メルマガ限定のコミュニティみたいなところが今あるんですけど、そちらの方のニュース部屋みたいなところのディスコードに、この4、5個ぐらいピックアップしたものをパッと貼ってますね。まあ、あとでこれは読み返しができるようにってところもありますし、今現時点で摂取した情報、気になった情報っていうのを軽くアウトプットしていくことで、まあ、こんな情報を自分の中で定着させようみたいなところが、なんとなく自分の中で下地ができるような感じですね。で、その後その中から2、3個ぐらい、自分の中でさらに深掘りしておきたいなとか気になってるなっていうものを、解説ツイート、軽く解説ツイートですね、これはこんな3つのポイントぐらいでまとめて、こんなことを言ってますよみたいなところを、情報にまとめて、ツイートに起こしていくって感じのことをしてますね。で、これでまあすでにもう2、3個ぐらいアウトプットができるような状態で自分の言葉でちゃんと説明していけるので、そのニュースの定着率っていうのは全然変わっていくって感じですね。で、それをまた、2、3個の中から反響があったものとか、反響とかに合わせてもそうですし、自分がこれより深めたいなって内容に関しては、1個こう絞って、2、3個の中からさらに1個絞って、さらにそこを音声配信とか、まあ、こういったポッドキャストとかもそうですし、あとは X のスペースとか、そういったところでより深掘りしていくって感じの手法をとってますね。うん、で、より一個深掘りをしていって、自分の中でこう話していく中でテンションがこう高まっていくとか、音声配信は結構おすすめで、やっぱり自分の言葉で話していくことで、情報の定着率は全然違うなってところで、さっき言ったようにテスト勉強を友達に教える際に、全くこうテキストだけで教えていくって難しいので、まあ喋っていくことで実際にそうですね、自分の言葉にして、情報っていうのを発信できて、テキストよりもよりなんだろう、綿密に情報っていうのを絞り出していくことができるかなと思うんですね。やっぱり理解してないと喋れないっていうところはあるので、そこの理解をより深めるでも喋っていくっていう習慣をつけていくっていうのも一つおすすめかなと思ってます。で、そこで、音声配信っていうのも、例えば毎日毎日こうコツコツ本当にまあ10分間ぐらいその情報について話すだけでも全然いいと思うんですね。まあこんなことがありました、まあ、まるでそのプチニュースキャスターみたいなって気持ちになったつもりで、そんな感じで日々アウトプットしていく。で、そのアウトプットした内容の中で自分の中で面白いなと思ったものを、それをさらに深掘りした、コンテンツにしていく。まあ僕であれば、場合であればメルマガとか、そういったものに書き起こして、まあ自分の中でまあこれをなんか音声をテキスト化できたら、まあ AI が、とかでテキストで化できたら、まあもっといいかなと思ってるんですけど、ここは基本的にあんまやらずに、基本的に自分で話したことをなんとなくこう定着してる部分を、その話した後にこうテキストにざっくりと落として、で、その後こう細かく文章に落としてメルマガで配信していって、フォロワーさんに対して届けていくみたいな感じのスタイルをとってますね。うん、で、このスタイルをやったら、やっぱり結構一日の中でそんなにめちゃめちゃ時間を取るってこともなく、かつ結構この、まず4、5個ビッグアップ、で、その後2、3個深掘り、で、さらにそれ音声配信、で、最後にメルマガかみたいなところの、この4段階みたいな構成を自分の中で習慣を作っておくことで、日々のそのアウトプットっていうのが、まあ、なんだろうな、癖づくというか、癖づきやすいってところ、で、しかも毎日そう、X がこう稼働してる、ネットワークが繋がってる限りは、ずっとその状態ってのを作っていけるので、結構ここら辺の、まあ、X のさっき言ったようにこの音声配信とか、まあ、深掘りざっくりと解説みたいなところの組み合わせみたいなところを使っておくと、まあ、さらに、続けやすいのかなというふうに思ったりしてますかね。うん、なんでまあ今回あくまで僕のその最近、導入してる手法みたいなところを教えたというか、シェアさせていただいたんですけど、まあ今回本当に伝えていきたいのはアウトプット前提で伝えていく、まあアウトプット前提で仮想通貨のニュースとか、情報っていうのをリサーチしていく、まあその人に教える前提でやっていくことで定着率っていうのは全然違ってきますし、なんかスピードというか学習スピードっていうのは全然ガンガン上げていくこともできる。で、結果的にその詳しくなった、果てに今収入とか収益っていうのを上げていきやすくなってくるんかなと思ったので、まあ、今回こんな感じで話をさせていただきました。そうですね、まあ、今回に関してはこんな感じで話をさせていただいたので、日々の習慣だったりとかそういったところに、まあ、一つのエッセンスとして、取り組め、まあ、もちろんなんか全然アウトプットって言ってもノートとか自分のところにそういった書いていくだけでも全然違うと思うので、そういった形で日々の、情報収集の中で取り入れてみてはってところで、まあ、今日の内容っていうのが参考になってくれると嬉しいかなというふうに思います。はい、というところで、まあ、今日に関しては、仮想通貨に詳しくなるおすすめ習慣を紹介、まあ、こんなテーマで話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。